解雇です。寒いせいか悪い癖が再発しました。それは噛み締めとか食いしばりとか言われる癖なんですけれども、歯を食いしばっちゃうんですけれどもね、噛み締め癖があるとだいたい無意識で肩にもガチガチに力が入るので、とても肩も痛くなりました。でそれがですね、今週というか先週ぐらいからですかね、ちょっと辛いなって思うようになってきて、それがなんでかっていうと、暖かい日が続いてたのが急に寒くなったせいじゃないかなとは思うんですけれども、もしかしたらストレスもあるかもしれないし、ともかくね、口とか首とか肩に力が入って力が抜けないっていうのが本当に辛いんですよね。なので今日は噛み締めっていう症状の説明とですね、原因と思われることや、あと口と肩の脱力方法、そして改善してね得られる効果なんかをご紹介したいと思います。タイトルはですね、頑張らないで大丈夫、噛み締め癖の改善あれこれ。噛み締めの症状なんですけれども、私はこれおそらく子供の頃からずっと持っている癖だと思うんですが、本当に実際に自覚したというか分かったのはですね、3年ぐらい前なんですよ。でそれが何のきっかけだったかっていうと、美容院の美容師さんから教えてもらったことと、歯医者さんの歯科助手さんから教えてもらったことが同じフレーズだったんですね。でそこで気がついたんですけれども、まず美容院にね、いつも通りにカットとかしに行った時に、だいたいヘッドスパしてもらうんですね。でヘッドスパ気持ちいいので必ずやってもらうんですけれども、それをやってもらった時に担当してくれた美容師さんがですね、終わった後に歯ぎしりしてませんかって聞いてくれたんです。でそれがですね、なぜかっていうと頭皮をマッサージしてもらうんですけれども、その時にね、歯ぎしりをねしてる人がね、よく凝ってる部分っていうのがあるらしくてですね、でそこが私も凝っていたそうなんです。でそれを聞いてね、確かにね、子供の頃から寝てる時にね歯ぎしりのね癖があるんだよねなんて、相変わらず変わらないんだねなんていう話をして笑って、それで帰ってきたんです。でそれから1週間ぐらいしてですね、なんとなく歯が痛いなと思って予約をしていた歯医者さんに行った時にですね、歯科助手さんが歯のチェックをしてくれた後に、歯ぎしりしてませんかって、またなんか1週間前に聞いた同じフレーズを言ってくれたんですよ。でその時に私もびっくりしてですね、1週間の間にね、歯ぎしりの指摘を2回もされるなんてね、そもそも歯ぎしりしてませんかって言われたのが生まれて初めてだったとは思うんですけど、そんなこともあったので、実はね美容院でも同じことを言われたんですよなんていう話をしたんですよ。そしたらですね、歯科助手さんが教えてくれたのが、上下の歯っていうのはですね、本当はね普通何もしてなければ数ミリ間が空いていてくっついていないそうなんです。でそれがですね、上下の歯がくっついてるっていうことは、ちょっと力が口の中に、加わっていて、それは必要のない力なんですけれども、それがですね噛み締めっていう症状だそうです。でその食いしばりがあるとですね、常にこう口の中歯を食いしばってる状態になって力が入るので、頬の裏の粘膜にその奥歯の跡が残っていることが多いんですね。で私もね残ってたんですよ。でそれをね教えてもらいました。でそんな噛み締めの原因なんですけれども、遺伝とか服薬、特定疾患、ストレスなんかが挙げられるんですけれども、遺伝っていうのはですね、染色体上のこういう遺伝っていうのの他に、例えば私は父と母の間に生まれ育ったんですけれども、その育っていく間にですね、こう培われた後天的な性格であったりとか、そういうものだったり、あとその習慣であったりとか、そういうものを全部まとめて遺伝っていうと思うんですけれども、そこからですね、なんか意外とこうなんかおとなしくて何も言えないとか、 あと我慢強くなったとか、ちょっとどっちもまあ、当てはまれないんですけれども、そういうことがあったりとかすると、まあ、それがですね、後からお話しするストレスにつながるので、遺伝っていうのが原因に入ってるんじゃないかなと思っています。で、服薬っていうのはですね、抗うつ剤、私ちょっとこれは飲んだことがないので無知識でしかないんですけれども、抗うつ剤っていうのはですね、気持ちが落ちないようにするお薬ではありますよね。なんですけど、まあ、どうやって気持ちが落ちないようにするのかというと、幸せホルモンって言われるセロトニンっていうのがあるじゃないですか。それが脳の中に放出されたら、幸せを感じる、幸福感を感じるっていうことなんですね。で、そのセロトニンっていうのは放出された時に、その後に細胞に取り込まれてなくなるんですけれども、それをですね、再取り込みって言うんですけれども、それをですね、再取り込みをね、させないの、阻害しちゃうことで、脳の中にセロトニンをまだある状態にするっていうことが抗うつ剤、そういう抗うつ剤のことを言うそうです。で、この薬がね、なぜどこにどういうふうに効いて噛み締めになるっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、睡眠中の歯ぎしりっていうのがね、実は日中のね、ストレスの解消をしてるって言われてるんですね。なんで、そういうこととかをいろいろ考え合わせるとですね、セロトニンが脳内に一定していて、まあ、幸せな状態なわけじゃないですか。なんで、そういう状態で、まあ、日中のストレスとか普段感じているストレスが解放されることで、歯を食いしばったりとか歯ぎしりをねしたりとかするのかもしれないなっていうふうには思いました。で、特定疾患っていうのは脳性麻痺とかね、中枢神経系の障害があるそうです。あとね、睡眠呼吸障害って言って、睡眠時無呼吸症候群とかありますよね。いびきをして急に息が止まっちゃうみたいな、そういう症状とか、そういうのをいろいろ指してると思うんですけれども、まあ、そういうところにね、心当たりがあるんであれば、まあ、他の健康状態と合わせて医療機関にね、相談をするっていうのが一番いいと思います。で、こういうことも原因にね、挙げられるそうです。あと、おそらくね、一番噛み締めとしては原因が一番大きいのかなと思うのはストレスなんですけれども、まあ、歯を食いしばるっていうのがですね、歯を食いしばって頑張るとか言うじゃないですか。だから、どちらかというと、こう頑張って力が入ってる状態なんですよね。だから、頑張り屋さんがね、なるんだよっていうことはよく言われるんですけれども、私が実際に本当にそんなにね、皆さんに綺麗に頑張ってるねとか言われる頑張り屋さんかどうかはちょっと置いといてですね、無意識で力が体に入っているっていうのは、心理的に常に頑張ろうとしてるっていうのは確かにそうだと思うんです。で、それがですね、私が歯医者さんでその噛み締めの話を聞いた時っていうのは、結構お仕事頑張っていて、残業とかもよくしていた時期だったんですね。で、その頃っていうのは私残業ばっかりして夜遅くなるんで、会社の冷蔵庫のね、冷凍庫あるじゃないですか、引き出し、そこにね、うちで炊いてラップしてある白ご飯の冷凍ストックとかね、置いといて、あとは引き出しにふりかけ置いといてですね、で、会社のレンジでチンして解凍して、よくふりかけかけてお腹空いたら食べれるようにってストックしてたんですよ。で、それってね、普通やらないそうなんですね。私は普通にやってたんですけどね、それでね、住まいかとかね、家かとかよく突っ込まれてたんですけれども、そういうこともあったりとかして、ああ、私頑張りすぎてるのかもしれないなっていうふうには思いました。なので、そこからですね、 まあ、あの仕事をね自分の中でいろいろ工夫して、まあ、人に頼むとかですね、うん、そうやって自分の仕事を減らしていくことで、今はねそんなに残業もしないで家に帰ってくることができるようになって、それで噛み締めも改善されてきたと思うんですけれども、ここに来て寒さだったりとかで噛み締めが起きたので、あれ私って頑張りすぎてないっていうことも一応考えたりはしました。それでね思い当たることがあったのでシェアしたいと思うんですけれども、私は今までここ数年間ね噛み締めをねどうにかしようという気持ちもあったので頑張らないようにしてきたんですよ。ただそのどちらかというとそれがですね、まあやりすぎになってきてるというか当たり前になってきてですね、頑張ろうとしないことに頑張ってる状態になってるのかもしれないなっていうことが気づきなんですね。で本来であればですね、何でもですねやりたいことをねやってる時っていうのは頑張ろうとか頑張らないようにしようとかそういうことを、ね、何にも考えないでもう自然と体が動いてると思うんですよ。だからそこをですね無理して頑張らないようにしようと思って動きを止めるっていうのも不自然なことだと思うし、頑張りたくないのに頑張ろうって言って動こうとしてるのも不自然な状態で、両方とも不自然な状態だと思うんですね。だからそっちの両方の状態をどうにかしようと思って対応してることが頑張ってることに今はなってるのかもしれないなぁなんて思ったので、そこは見直そうと思います。そう考えるとですね、選択肢の中にですねやるやらないっていうことを決める、だから頑張らないようにしやらないとか頑張ろうと思ってやるとかそういうんじゃなくて、どちらでもなく何もしないとか、うん、やらないとも決めないやるとも決めないただ何もしないっていうのがそういう選択肢がねあってもいいのかなっていうふうに思って、そういうことも考えています。でですね、改善方法としてですね、本当に噛み締めをですね改善しようと思ったらですね噛み締めないようにするだけなんですよ。なのでそれっていうのはもう習慣づけるしかないので、気がついて私今口の中どうなってるっていうことを常にこう気にしてあげるのがまず最初なんですね。で力が入ってるなと思ったら今ちょっと変な顔になろうがなんだろうが歯と歯の間を開けるように口の中の力を口とか顔中の顔中の力を抜くっていうんですかね、そんなこととかしたり、逆にですね噛み締めっていうのは首とか肩に力が入るので肩の方の力を抜いて自然とこう自動的に口の方の力も抜けていくってこともあり得るので、やりやすい方というか自分に向いた方法で力を抜いていくっていうことがいいと思います。で肩の力を抜くっていうことに関してなんですけれども、毎晩夜にねお風呂上がりにストレッチをしてもいいと思うし、別の記事でちょっとシェアしたんですけれども、手をね前後に振るスワイショーっていう動きがあるので、そういうことをしてこう血流を良くして体の脱力をしてそこからですね顎の力を抜いていくっていうのももちろん OK じゃないかと思います。そしてもう一つの改善というのはやっぱり心の脱力なんですけれども、さっきお話ししたようにね頑張ることも大変だし頑張らないって決めつけることも大変だし、なので頑張れる時って自分がね本当にね頑張れる時って頑張ろうと思わなくても頑張れちゃうんですよ。頑張ろうって頑張らなきゃとかそんなこと思ってる時点でおそらくそれは頑張ることじゃないと思います。なんでねもし頑張らなくちゃって思う状態だったら自分がそんな気持ちなんだなってまず気がつくことからね力が抜けるかもしれないと思っています。でですね、噛み締めが改善されたら起きるいいことっていうのがですね、肩と首が楽になるので血流が良くなりますよね。なので顔色も良くなると思います。 で、ともかくそうすると体が楽になるっていうのが本当にいいことだと思うんですけれども、こう感情の変化に気がつくっていうのもね、いいことかもしれないですね。で、それって例えばその自分の感情に気がついてですね、それをね、いいこととか悪いこととか、こんなこと思っちゃいけないんだって思うことで、その感情を隠してしまって自覚できないっていうことっていうのは誰にでもよくあることだと思うので、そういうことに気がつけて、そう思ったとしても別にそれをね、誰かに伝える必要もなくて、そう思っちゃいけないとか思わずに、今こんなこと思っちゃったんだなって、別に思っても思わなくても気にしないこともできるんだよなとか、そういうふうに思えるように変わるっていうことが、肩とか首がね、楽になることにもつながるんじゃないかなって思います。そういうね、いろいろな感情に自分が気がつくってことがストレスの解消にね、一番大きいのかなと思うので、ちょっとね、なんか面倒くさいかなっていうか、なんかちょっと不思議な感じなのかもしれないんですけど、最初の気持ちに気がつく。で、最初の気持ちっていうのが本当に自分の好きとか嫌いとか嫌だとか、いいとか、そういうことをね、はっきり分かってあげるっていうのが本当に自分を知るっていうことなんじゃないかなと思うので、そこにね、ジャッジはしないで、そういうものなんだと思っていいと思うんです。でね、そういうことをして、改善して、もう一個いいことがあるんですけれども、これがね、今回私がなぜ噛み締めをどうにかしようかと、どうにかしたいって思うことの一番の理由なんですけど、小顔になるっていうのがあるんですね。で、小顔っていうのがですね、普通に小顔っていうと、例えば私は日本人じゃないですか。だから日本人のですね、一般的な日本人の女性の平均的な顔の大きさのから見た小顔とか、そういうことではなくて、小顔っていうののですね、私の定義がですね、自分の顔のパーツですね、パーツの全体のバランスが整っていて、すっきりして一番いい表情、それがね、小顔なんじゃないかなっていうふうに思っているので、噛み締めがなくなって、リンパ液がね、流れるっていうんですか、そういうことでこう顔がね、すっきりして、私の言うような小顔になるっていうのは、とっても私はそれをもう賛成とかって言いたくなるので、そういうことをね、目標にしたいなとも思いますが、なんかそういうことを考えるとね、なんかみんなにシェアしたいじゃないですか。みんなで綺麗になろうよとか言いたいんで、そしてなんかみんなでね、上下のね、歯の力抜きながら顎関節のあたりとかね、そういうところがね、噛み締めの癖がある人は凝るんですけれども、そういうところをこう軽くね、ほぐしながらね、みんなで喋ったりとかしてね、マッサージして、それでみんなで笑ってるとね、なんか結構ね、あなた綺麗になったねなんて言いながらね、笑ってられたら本当に楽しいんじゃないかなと思います。で、最終的にまとめですね。まとめなんですけれども、噛み締め癖の改善っていうのは、まず自分の状態にただ気がつくこと、これが一番だと思います。で、そこからね、どうやって対応していくっていうのが、あるんですけれども、それってどうしようもなくね、力んでいた自分が力が抜けるとね、適切に対応ってできると思うんです。だからまずは自分のことをね、いいとか悪いとか、あと人にそれをね、シェアしなきゃいけないとかじゃなくて、自分がともかく気がついて自分の中で対応ができればいいので、人に話さなきゃいけないとか、そういうこと、私ね、こうやってね、喋るの好きなんで、シェアしちゃったんですけれども、そんなことも考えないで、自分で気がつくってことが一番大事で、自分が認めることが大事なんだと思います。なんかそういうふうにね、ちょっと辛い症状がなくなるのが、なくなってくださる方がね、もしかしていたら嬉しいなと思うので、シェアしました。最後まで読んでくださって、あ、また言っちゃった。最後まで聞いてくださってありがとうございました。